皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大社取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、まあしょうもない前段をちょっと話そうかなと思うんですけど、私キノコを育てているんですね今。私のインスタグラム見てくださってる方は、ああ、あのキノコのことねって分かってると思うんですけど、コプリーヌっていうですね、ちょっと変わったキノコを育ててるんですね。で、このコプリーヌっていうのがね、聞いたことがない人がほとんどだと思うんですけど、それもそのはず、普段流通されてないようなキノコなんですよ。で、ヨーロッパでは高級キノコっていう風に言われていて、結構、珍しいんですね。で、なんでこのキノコがそんなに珍しいかっていうと、まあ、味がすっごい美味しいとかね、なんかものすごいなんか貴重ななんかテキスチャーがあるとか、そういうわけでは、まあ、食べてみて実際思ったんですけど、なんでそんなに貴重かっていうと、一晩でですね、なんと溶けてしまうキノコだからなんですね。うん、要するにキノコね、もちろんぬくぬくぬくぬく生えてくるんですけど、ある程度もう成長 したら腐っちゃうとかじゃなくって、もう腐る前に一晩で溶けてなくなっちゃうんですよ。びっくりでしょ。もうこれね、実際コプリーヌって言って検索してみると、動画でね、タイムラプスでなんか早送りしてなんか腐っていく瞬間みたいな動画見れるんで、よかったら興味ある方見てもらえたらって思うんですけど、でね、もう一晩でほんと溶けちゃうので、今食べ頃かなみたいな、まだでもあと一晩ぐらい置いてもまだ成長するかなみたいな瀬戸際の時って結構怖くって、うん、だから私もね、このコプリーヌを収穫するときに、朝ね、結構大きくなってたんですよ。これ今収穫するべきかなみたいな。いやでももうちょっと大きくなりそうだから夜まで待ってみるかみたいな感じで、結構ね、見てました。で、昨日の夜ね、まあそろそろ収穫時期でしょうっていうふうに思って、4つぐらい引っこ抜いて、で、料理をしてみたんですよね。で、まあさっき言ったように、まあ別に味はね、すごいなんかトリュフみたいな、すごい芳醇な香りがするみたいな感じではなくて、まあ、言ったら、普通のしめじと、ね、えのきのあいのこみたいな、そんな味で、まあ普通に美味しいんですよ。美味しかったけど、まあ特別なんかめっちゃうまーっていう味では別にないな、みたいな。なんかその希少性があるキノコを育てて食べてるっていうもの珍しさが面白かったみたいな感じだったんですけど、うん。まあでもね、キノコを育てるってなかなかないじゃないですか。今まで私ズッキーニとかトマトとかね、ピーマンとか、そういうよくある野菜とかは育ててきたことあったけれども、キノコって、と思ってさ。で、まあ、名古屋をね、散策してた時に、雑貨屋さんで、なんか1500円ぐらいで見つけたキットだったんですけど、まあ、こんなにね、順調にポコポコポコポコ生えてくるとは思わずに買ってたんで、まあ、思わぬサプライズだったんですけど、まあ、いいですよね。なんかさ、普段こうやって、やったことがないことをやってみるってさ、なんか日々の楽しみが増える感覚で、私すごい好きなんですよ。だからね、そのキノコ買った時も、実は、そのコプリーヌの横に、マッシュルームを育てるキットもあったんですよ。全く同じメーカーから出てるやつで。でもマッシュルームってさ、もう何回も食べたことあるじゃないですか。で、物珍しさがないな、みたいな風に思って、で、まあ、コプリーヌって調べてみたら一晩で溶けるとか書いてあるし、いや、これ下手したら1500円全部無駄になるんじゃないみたいな話をしてたけれども、いや、でもなんかどうせだったら聞いたことも見たことも食べたこともないやつを育てて食べてみたいな、っていう風に思ってね。やっぱり、楽しいですよ。うん。なんか、まあ、一つぐらいは、あえて、ちょっとね、成長しても残し続けて、その溶ける瞬間っていうのを見てみたいなーっていうのでね、ちょっとやっていこうかなと思ってます。まあ、気になる方はね、私のインスタグラムのストーリーズに基本上げてるんで、見ていただければ、あ、こいつかーみたいな、今こうなってんのかーみたいなのは、わかるかなっていうふうに思います。家の中でね、なんか植物育てるとか、なんかパセリとかバジルとかさ、ミントとか、そういうのだったらすごい簡単に雑草みたいに本当に生えてくるから、 なんか最近自然と触れ合えてないなーみたいな人がいたらね、ぜひなんかそういうのも検討されてもいいかもしれないですね。はい、ということで、めちゃめちゃどうでもいい前段を話したんですけれども、今日のお話はですね、なんとですね、ありがたいことに私のポッドキャストのリスナーの方から、カレンさんこんな話をしてくださいって言ってリクエストをいただいたので、そのリクエストベースでお話をしていきたいと思います。で、今日のテーマがですね、面倒なことをサクッとやるコツについて教えてくださいっていうことだったので、それをね、まあ私なりなコツをお話しできればなっていうふうに思っております。で、そのリスナーの方がね、言っていたのは、そのお金についてだったんですよ、主に。例えば、その自分がね、その固定費を見直さなきゃいけないっていうことは分かってるんだけれども、ついついめんどくさくって先延ばししちゃって、やんなきゃいけないってことは分かってるんだけど、やらずに、なんか数ヶ月数年経っちゃってるんですよ、みたいな。で、まあ、そんな私のために、そうやってね、固定費をサクッとね、変えていけるような、まあ、マインドっていうか、コツを、カレンさんなりな考え方を教えてくださいっていうことだったので、ちょっとご紹介したいなというふうに思ってます。でちなみに、今聞いててさ、ああ、これも私だわーって思う人ってどれぐらいいるんだろう。それもちょっと気になるんだけど、私ね、このリスナーの方、まあ、名前を言っても問題ないと思うので、サキさんっていう方なんですけど、サキさんのね、気持ちめっちゃわかるんですよね。私は今ではもう全然固定費なんかもう見直しまくってこれ以上できないぐらい、もう自分で言うのもあれやけど完璧なぐらいなんだけど、ほんとね、私も3、4年ぐらい前までは、まあ、全然完璧とかじゃ全然なかったんですよ。私もサキさんと同じように、なんか今すぐやんないと別になんかやばいってわけじゃないじゃん。なんかこれって結構その茹で返るみたいなイメージで、ね、じわじわ来るものなんですよね。まあ、ある意味怖いけどさ。なんか、今こうやって日々過ごしてる間には、なんか全然気づかないんだけれども、例えば、すごい10年単位で見たときに、ものすごいロスをしていたことに、やっと気づくみたいな。で、なんかすごいピンチになったときに、やっと買えるみたいな。でも、その時には、めちゃくちゃ、すごい損してるみたいな風になりかねないものなんですよね。で、なんかちょっと冒頭からビビらしてるけど、私はでもそれぐらいに思っていて、で、実はそれぐらいに思った方が、多分ね、あ、ちゃんとやらなきゃっていう風に思える、まあ、コツの一つでもあるのかなとも思いつつね。まあ、これからちゃんと、二つまとめてみたので、それをご紹介していきたいなという風に思ってます。で、実際に私にとっては、この二つがあるから、その3、4年前に私もね、変わったって言ったけれども、しっかりとやるようになって、なっていうのがあるので参考になれば嬉しいなと思います。でまず2つからご紹介をすると、1つ目は臨場感を持つっていうところですね。臨場感を持つで、2つ目は未来の自分を想像するっていうところになります。でまあこれ聞いただけじゃ意味わかんないと思うので、1つずつご紹介をしようと思うんですけど、臨場感を持つってどういうことかっていうと、まあちゃんと計算してみるっていうことですね。どれぐらい自分が損してんのかっていうところを。で、これ本当に現実向き合うと結構リアルで、例えばね、そのサキさんが、固定費を見直さなきゃいけないものが、具体的にどういうものがあるかどうかはわからないけれども、まあよくあるのがさ、携帯ですよね、スマホ。で、これをさ、大手キャリアとかだと、まあ最近は結構大手キャリアでもね、安いのが出てきたりしてるけれども、それでもプラン変えないとそのままだったりとかすると思うんですよ。で、例えばもう全然変えてない人の場合、多分平均して月額8000円とか9000円とかって払ってるケースってあると思うんですね。だけど、一方で、その格安シムを使ったりとか、大手キャリアの中でも、そうやって格安プランの方をね、ちゃんと選んでる人とかって、例えば私とかでも、楽天シム使ってるんですけど、月々1980円なんですね。まあ、2000円なんですよ。しかも、データも使いたい放題。どんだけ使っても2000円っていうような感じなんですね。で、そう思うと、例えばね、仮に、サキさん。あるいはね、その、携帯のスマホを見直してない人が、月々8000円払っている。一方で、格安にすれば2000円以内で済む。2000円で済む。ってなった時に、月々さ、6000円の差が出るっていうことじゃないですか。ね。で、これを年間に換算したらどうなるかって言ったら、7万円以上の差ができるわけですよ。7万2000円ですよ。これめっちゃでかくないですか？ って私すごい思うんですけど、どうなんですかね。うん、だってさ、仕事で7万円、例えばね、副業起業で、副業でさ、7万円稼ごうと思ったら、結構頑張んないといけないんですよ。うん、多分さきさんも起業されてる方だから、わかると思うけれども、7万円をさ、稼ごうと思ったら結構大変だと思うんですよね。でもそれを、その楽天シムとかに変えるだけで、別に稼がなくっても7万円分が自分のところにも、残るって思ったらさ、それって結構大きな労力というか、大きなことじゃないかなっていうふうに思うんですよね。じゃあ、例えばね、起業副業したことがない人がもっと想像しやすく例を言うと、例えば新入社員の頃の、給料とかってさ、だいたいまあ20万円から25万円とかじゃないですか。うん、だいたい例えば、まあそっからいろいろ税金とか引かれるとかって思うとさ、下手したらまあ20万円切るわけですよね。で、まあ、わかりやすく20万円っていうふうに仮定したときに、7万円ってさ、3分の1の価値があるわけですよ。うん、要するに、ね、みんながいやいやさ、20日間月々ね、働くわけじゃないですか。そのうちの3分の1が、うん、その携帯の見直しするだけで浮くんですよ。うん、で、それも1回やればずっと続くんですよね。何年も2年後も3年後も4年後も。うん、って思ったらめちゃめちゃコスパ良くないかなって純粋に思うんですよね。あとは、例えば固定費、スマホ以外で言うと、保険とか。うん、保険入ってる人ってどれぐらいいるんだろう。で、私はちなみに、保険は入らない派。うん、で、入らなくても良くないって思ってる派なんですね。だから実際に入ってません。で、もしね、私が結婚したりとか、子供を持つようになって、独身じゃなくって、なんかね、もっと私が身を守らなきゃいけない。うん、人ができたら、保険を入った方がいいかなと思ってるけど、それでも私は格捨てでいいと思ってるんですよ。そんなね、大手のものすごい高い、月々のやつね、払わなくても格捨てでいいと思ってる派なんですけど、うん。独身でね、もう20代、30代で、まあ、別に持病も持ってないような健康体の人が、私はわざわざ保険入る必要ないと思ってて、まあ、それはもう本当に、社会保険だったりとか、国保でもう十分に賄えるっていうことも、本当もういろんな記事で言われてるし、なんでみんな保険入るんだろうと私は未だに思ってるんだけど、そういう保険の見直しも一つですね。うん、何にも考えずに、もうみんながそういう高い保険入ってるからって何にも思考停止で、高い保険入っちゃってる人も、本当に見直した方がいいと思う。で、これも例えばね、月々、みんながいくら払ってるかわからないけどもね。なんかさっきちょっとググってみたら、支払い保険の月々の平均値は、だいたい 1.5 万から2万みたいなデータを見て、ええー、と思ったんだけど、みんなどうなんだろう。まあ平均値ってあんまり参考にならない部分もあるけど、みんな結構1万とか払ってるのかな。もうそれだったらちょっとびっくりしすぎるんだけど、でもしね、例えばさ、1万円も払ってたら、年間12万円も違うわけですよね。で、これが、例えばね、さっきのスマホの7万円と合わせたら、年間20万円も変わるわけですよ。これってもう素直にめちゃめちゃでかくないって思うんですけど、どうですか？これ共感してもらえないかな？うん、だから個人的にはめっちゃ極端な話をすると、企業副業とかでもう頑張って頑張って月々、なんか3万円、5万円とかって稼ぐ前にですね、自分の固定費っていうのを見直してね、やった方が圧倒的に多分手元に残るお金っていうのは残りやすいと思う。それをできた上で起業とか副業とかっていうプラスアルファをしてった方が全然手元に残るお金の残り方違うと思います。うん。なんか固定費の見直しをせずに、なんかそうやってプラスアルファでね、例えば残業代とか、そういう副業起業とかでプラスアルファでも稼ごう稼ごうって思ってるのって、なんかもう穴だらけのボールにね、水を溜めようとしてるようにしか見えないんですよ。意味わかるかな？だから、なんかすごい水をね、いっぱい溜めたいって思って、なんかボールを構えてるんだけど、そのボールがもうみんな穴だらけだから、なんかいっぱい入れるんだけど、どんどんどんどん流れてるだけみたいな。うん、だからね、そこを水をしっかりと溜めていきたいっていうことであれば、その穴からまず塞がないと、溜まらないんですよね。で、そこをね、まだ見直しててないなっていう場合には、本当にね、リアルにめちゃくちゃもったいないことしてると思うので、やっていくといいかなって思います。で、私がもっと言いたいのは、そうやって楽天シムに 変えるとか、そういった保険の見直しをするとかって、なんかめんどくさいってめっちゃ思うじゃん。で、その気持ちわかるんだけど、やり始めると意外にそんなにめんどくさくないんですよ。長くても1時間以内で絶対終わるんですね。うん。だから、例えばもね、もうね、このポッドキャストを聞いてる今日に、もうめっちゃ深夜とかじゃなかったら、もうやればいいじゃんって私思うぐらい、めっちゃすぐ終わるんですよ、本当に。やり始めればね。だけどやる前って、なんか、1日も2日もかかるような気がしちゃって、なんか重い腰が上がらないんだけど、本当やり始めるとマジで大したことないことばっかり。本当に。うん。で、例えばね、その、クレジットカードもさ、まあ、基本的には無料のカードを使ってると思うけど、なんか知らんけど、なんかのね、キャンペーンの折に、有料のね、年間費がかかるようなクレジットカードを入会してしまって、それもね、無駄に、例えば、年会費1万円とか払っちゃってるみたいなのもあったら、もう電話1本でマジ大会済むから、そういうのも本当にやってった方がいいと思います。うん、年会費1万円って、まあ、月々にしたらね、まあ、1000円もかからないけど、でもさ、月々1000円って言っても、ランチ代にはなるっていうことじゃないですか。うん。でさ、そのランチ代もさ、なんか、700円のやつより、なんか500円のやつの方がいいかなって、そんなケチケチ考えるより、それだったらクレジットカードを一回さ、もう退会して、で、ね、もうその分ね、700円とか500円とかの世界でケチるんじゃなくって食べたいやつをさ、食べた方がなんか豊かな気がしません？うん、私はなんかそっちの考えなんですよね。はい。ということで、ちょっとね、1番目がめっちゃ長くなっちゃったけど、この臨場感を持つっていうのがめちゃめちゃ大事。うん、私も本当にそれ。うん、なんか、計算もめんどくさかったけど、まあ、私の場合はなんか YouTube 見たか、なんかの本を読んだかで、ね、月々こんだけ差が出てんだよ。うん、で、なんか副業とか起業とか残業とかで、なんかね、1万円とかでも稼ごうと思ってるかもしんないけど、ね、一回ちょっと見直すだけで、こんなに違うんだぜ、みたいな話を見たときに、確かにと思って、で、私は動けたんですよね。はい。なので、まあ参考になればなと思います。で、これが一つ目でした。で、二つ目が、未来の自分を想像するっていうやつなんですけど、まあ、さっき言ったような、例えばスマホの見直しとか、その保険の見直しとか、まあ、その他もろもろね、例えば仕事のタスクとかでもいいですよ。何でもいい。なんかそういうものをね、なんかやらなきゃいけないのは分かってるけどやってないっていう状態とするじゃないですか。で、まあ今回分かりやすく、まあ10分でね、やろうと思えれば10分で終わるようなものを、が目の前にあると仮定したときに、ああもうめんどくさいし、まあいっかーっていうふうに思って、SNS をね、10分ダラダラーって見てたら、今から10分後のあなたも、ああやんなきゃいけないけどやってないっていう状態なんですよ。だけど、今この瞬間に、ね、もう10分後には、もう自分ね、もうこれやれば解放されてるっていうふうに思って、10分、今から10分やりたくなくっても、例えばスマホのね、SIM 交換をするためのなんかアクセスをするとか電話するとかっていうふうにやったら、10分後のあなたは、そのモヤモヤから解放されてるわけですよ。まあ、厳密にはね、その SIM カードを変えるっていうのは10分で終わらないけれども、例えば、めっちゃ例ね。例えば、そのメールの返信をしなきゃいけないとか、なんかクライアントなんか対応しなきゃいけないとか、なんか仕事のなんかちょっとした上司から頼まれた仕事も、みんなそう。うん。例えば30分かかるものが目の前にあるとして、あーめんどくさいなー、明日に回そっかなーって思うことってありますよね。うん。だけど、そこで、サボるとさ、そこで、まあ、いっかーって、なんか SNS やったりとか、なんか先延ばしすると、30分後の自分も、もやもやーっとした気持ちを持ちながら過ごすことになるわけですよ。私、これめっちゃ嫌なんですね。それぐらいだったら、今から30分でもいいから我慢して、ガーッとやってさ、そしたらさ、31分後の自分は、そのもやもやーっとした気持ちから解放されてるわけですよ。うん。で、もう思う存分ネットフリックス見たかったら見ればいいし、うん。ゲームやりたかったらゲームやればいいし、ドラマ見たかったらドラマ見ればいいんですよ。うん。だけど、それをね、やらずに31分後もずっとダラダラしてると、もやもやしながらネットフリックス見る。もやもやしながらね、なんかやんなきゃいけないの分かってんだけど、なんかやる気しないからって思いながらゲームする。ね。微妙じゃん。うん。なんか心の底からさ、ネットフリックス楽しめなくない？私はそうなんだけど、どうなのかな？うん。 で、結構そのね、やんなきゃいけないけどやってない状態って、結構頭の中もやもやすると思うんですよね。で、そのもやもやしてる状態って、私たちの気づかないうちに結構脳みそのメモリを消費してるんですよ。エネルギーを消費しちゃってるんですね。うん。だから、日々結構疲れやすくなるんですよ。うん。で、こういうなんか未完了タスク系が残れば残るほど、日々何にもやってなくてもなんとなく疲れちゃうから、やれるものから未完了タスクって思えるものは、本当にね、さばいていった方が絶対にいいし、うん、なんか一つ一つ自分のやりたいことも心の底から全力で楽しめるんですよ。やってた方が。だからね、そこはなんか自覚されるとめっちゃいいかなって思います。うん。私はね、だからまあそういう意味で特にお金のかかることは本当にそうだけど、なんか一ヶ月ぐらいかかりそうって思う時とかって特に、うわーめんどくせーとかって思うけど、でも今から、もうこの、今日この瞬間からね、手をつき始めれば、二ヶ月目の私は、そのやらなきゃっていう状態から解放されているだけでなく、私これやったっていう、その達成感とか、んでやったことによる、まあ、自信とかね。まあ、そういうもろもろもついてくるわけなんですよ。だから、もうほんと、一石五鳥ぐらいあるような感じなんですよね。うん、だから、未来の自分をリアルに想像するっていうのも私は結構ありかなって思う。うん、だから、さきさんがね、例えば、楽天シムに変えたいけど変えてないとかっていうのであったら、うん、楽天シム変えるのは、まあ、いろいろね、手続きとか郵送とかっていうのはいろいろいるから、なんか、途切れ途切れで、まあ、合計3日ぐらいかかったりとかするけれども、でも、それさえやれば、少なくとも、来週の今頃、来週のこの火曜日には、もうやらなきゃっていうね、状態から解放されているだけでなく、で、固定費もうんと安くなり、しかも楽天にすれば楽天ポイントも貯まるし、もうウハウハなんですよ。そんな状態になってたくないっていうことなんですよね。来週の今頃。うん。だから、そういう未来の自分をすごいリアルに想像するっていうのは、ものすごい大事なことかなっていうふうには思いますね。はい。という感じで、まあ私なりなコツをお話ししてたんですけれども、参考になりましたかね。はい。一つでもね、なんか、ああ、こういう部分あるな、みたいな参考になってたら嬉しいなっていうふうに思います。うん。まあお金についてもね、みんなちょっと、その、アラサ、アラフォー、まあいつでもね、気になるトピックではあると思うし、私も結構勉強して、かなり、自分の経済状況っていうのは良くなってはいるので、そこについてもね、まあリクエストあったら今後もお話ししていきたいなって思うし、まあそれだけじゃなくって、リスナーの方々からのこういう感想とかリクエスト、本当にね、募集してます。うん、これなぜかっていうと、私が話したいことよりも、リスナーさんが聞きたいことを私はお話ししたいから。うん、なので、LINE 公式とか、まあ、インスタの DM とか何でもいいので、カレンさんからこういうこと聞きたいんですとか話してほしいですみたいなのがね、あったら、もうマジで、どしどしお待ちしております。はい、ということでね、今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。